モジュサバミアン、どうもワイヤのサバニャンです。いつもありがとうございます。11月の20日にボジョレヌーボーが解禁されたのと、あとまあその日はちょうどカーブコープサンジェル店1周年記念というのもありまして、まあパーティーみたいな感じでね、たくさんのお客さんに来ていただいたんですけども、ボジョレ・ヌーボーは2種類用意しまして、セレネというブドウ、セレネという作り手さんの、ボジョレ・ヌーボーと、あと、キャリン・ビオネという作り手さんのボジョレ・ヌーボーを販売させていただきました。ボジョレ・ヌーボーはキャリン・ビオネさんの方は結構なんかね、グルモンっていうんですかね、スーッと綺麗な感じで、アルコールも 11.5% で結構軽やかに綺麗に飲める感じのお味でした。セレの方はなんて言うんだろうな、 12.5% のアルコール、凝縮感があって少しラクティックっていうんですかね、なんかこう乳酸発酵の味がふわっとしてですね、結構ラウンドな丸い感じの味わいで、まあ、こちらも美味しかったです。まだお店が1年なので完全に工事が終わってなくって、8月から始まってるですね、ちょっとお店の奥側の工事がちょうどボジョレ・ヌーボーの直前に終わったんですね。なのでまあわせわせとその出来上がったスペースのところにワインを運んだりとか、どの位置にしようかなみたいな感じで、まあ忙しかったんですよ、とりあえず。まあそんな疲れも溜まってしまい、ボジョレ・ヌーボーのパーティーの後病気インフルエンザにかかってしまったんですね。で声が出ず咳が止まらず5日間もうぐったりしてました。インフルエンザのせいもあるんですけども、疲れも溜まっていたのでもうひたすら寝てですね、でまあもうすごい復活して仕事に復帰したんですけども、まあ、前より元気になって、12月突入です。12月の6日には、まあ、ベルギーではサンニコラっていうイベントがあるんですね。なんかサンタクロース的なものなんですけども、まあ、子どもたちはちょっとお菓子をもらえたりとか、あとまあその時期、マンダリンとかですね、クレモンティーヌっていう、まあ、みかんですね、日本でいうところ、それも美味しくなってくる時期でして、あとまあ町中もですね、まあ、クリスマスの飾り付けで、道路とかにもですね、なんかこうちょっとライトアップなんかされたりして、あとクリスマスマーケットとかも始まっているので、まあ街をブラブラするにはちょっと綺麗な感じの時期ではあります。12月6日終わって、で今度はですね、まあ皆さんクリスマスのことを考え始めている時期でして、年末ね、まあ、クリスマスと言いますと、まあ、日本でいうお正月的な感じで、まあ、家族でご飯を食べるっていうね感じなんですけども、まあ、こっちの人のお食事っていうのはもう一日中なんですよね。だから夜ご飯食べて、それからアルコールね、なんかオードビーとかを飲んで、でその後次の日もまたずっと食べてるみたいな、もうずっとなんかずっと食べてる感じ。で、まあその前にねワインを買っとかないとということで、もうすごいたくさんワインが出るんですけども、土曜日ねめっちゃ忙しかったんです、その日ね。もうなんかもう1パレットぐらいワインが売れたんですね。もう本当に香料がやっぱりこっちの人は違うなみたいな、香料とやっぱ飲む量がやっぱり違うなっていうのはもういつもながらに思うんですけども、まあ1ケースとか2ケースとかがわって買っていくんですよね。でそれをクリスマス用、あとはプレゼント用、あとまあ家族でご飯食べる用、あとなんかその従業員用とか、なんかまあいろんな理由があるんですけども、まあすごいねワインが出る時期なんですよ。なのでまあそのボジョレ・ヌーボーぐらいから、まあ私たちのお店の倉庫にもワインをたくさんね用意しておくんですが、もう その時期の倉庫はね、本当にもう歩く場所ないぐらい、もうワイン取るのになんかロッククライミングみたいな感じになってて、もう登ってるんですよねワインの箱の上の登りながらこうワイン取ったりするんですけども、まあそういうのもね、今ちょっともうあっちゅう間になくなっていくっていうか、まあやっぱり12月のヨーロッパすげえなって思いますね。で、そんなバタバタしてる中、プラスアルファワインの作り手さんも呼んじゃったりなんかしてですね、ちょうど先週2人の作り手さんがお店に来てくれました。チボーとあとエチエヌって言ってね、チボーはコンドリューとかサン、コンドリューとかコートロティ、その辺のあたりでワインを作ってる若手の作り手さんなんですけども、彼の作るコートロティがすごい軽やかでスパイシー、ブラックペッパーをパッとこう吸った時に香りがふわっと上がると思うんですけど、その香りをワインにしたみたいな感じで、本当に鴨のなんかこう焼いたやつとかね、あと鹿のなんか煮込んだやつとかね、食べたくなるような感じのワインなんか食べ物がブワーッと頭に浮かんできます。で、彼の作るビオニエのマセラシオンっていうのがあって、もうそれはね、もう本当にアプリコットをガシガシ食べてるような感じの味わいで、めちゃめちゃ美味しいんですね。あともう一人、エチエンヌはもうちょっとコートデュロンでも少し南の方のアルデッシュの方の作り手さんなんですけども、まあアルデッシュとね、コートデュローヌのその北の方のコートロティ、コンドリュー、あとまあサンジョセフ、エルミタージュなんていうのも本当アルデッシュとすぐ近いんで、まあ彼らは仲良しさんなんですけども、2人でコラボしてね作ってるワインとかも、オムルミエルっていうね、光と影みたいな感じの名前のワインなんですけども、そういうのもあったりで、エチェンのワインは一番ね、なんかフラッグシップといいますか、キャッチーなラベルでね、なんか宮崎駿さんのトトロで出てくる真っ黒クロスケみたいな感じのエチケットのものがあるんです。で、それはジョンティーモンスターって言って、あまり優しいモンスターっていう名前のワインなんですけども、メルローをね、プレスディレクトって、要はワインをブドウを摘み取った後にメルローをすぐ絞るんですよ。ですぐ絞ったら真っ白ワインみたいな感じなんですけども、そこにシラを浸すっていうね、面白い作り方。まあ、赤なんですよ見た目ね。でもすごいタンニンが穏やかで、本当にピノドニスみたいなね、美味しいワインです。そして、もう一つね、日本語に訳したらなんだろうな、水の中でブツブツ言うっていう感じのラベルのね、なんかね、水面から女の子が顔半分だけ出している感じのラベルなんですけども、まあそういう面白い名前のワインです。それはね、ジャッケルっていうサヴォワ地方のブドウ品種を使ってます。そして彼が使ったマルサーヌっていうね、彼が作ったマルサーノっていうブドウ品種とジャッケルを混ぜて作ってるワインなんですけども、まるでなんかこうアルザスとかドイツワインみたいな、ドライでちょっとこうシトラス、まあリストラスっていうか、まあライムみたいな感じの味わいがして、ちょっと濁ってる感じで軽やかで飲みやすく美味しい。なんか濁り方がね、なんかなんて言うんだろうな、アクリエスとかポカリセットみたいなぐらいの濁りで、めっちゃ美味しいんですけども、まあそういうね楽しいワインを作ってて、まあ彼もサンジョセフとか作ってるんで、まあ北の方のねブドウとかも使って作ってたりとか まあ、期待の2人の若手の作り手、30歳ぐらいかな2人とも。でエチェンヌはなんか腕にタトゥーが入ってて、なんかポニョのがラーメン食べてるタトゥーめっちゃ可愛い。であと他にも宮崎駿さんのアニメのキャラクターのタトゥーがちょっと入ってて、で左上の方にはナルトのタトゥーが入っていて、で日本酒もなんか好きみたいで、なんかね菩提元とか知ってた。それは結構驚き菩提元とか知ってるんやとか思って、日本にもねいずれ行きたいみたいで、結構楽しくお話をさせていただきました。最近の日本好きな人たちっていうのは結構明るくお話ができるので楽しいですね。少し前、10年ぐらい前に出会う感じの日本好きな人ってなんかちょっとこう斜に構えた感じがあってですね、なんて言うんだろうな、どこはかとなくちょっと陰気な感じっていうんですかね、なんかそういうのが最近ちょっとなくなっていて、結構明るく爽やかに日本が好きな人が増えてきたのが結構私は楽というか、なんか話しやすくなってきたので嬉しいですね。前はねちょっとあんまりなんか日本好きな人はあんまり好きじゃなかったっていうか、いやなんか悪いんですけども、そういうちょっとなんかこう、ね、狙われてるじゃないですけど少しなんか陰気な感じがあったんですけど、近頃の日本好き爽やかでめっちゃいいです。あとそうですね、そうやってイベントがあったりワインがいっぱい売れたりとかですね、もう今はもう風邪ひいてる暇もないし、もうしっかり免疫もできたので、もう31日までぶっ飛ばすぞって感じなんですけども、クリスマスはね24日に、24日のね夕方までお店開けてるんですよね、17時までね。それ以降はねもうみんなお家でご飯食べ始めるので、25、26お休みで、でまた27から31日、今度はねクリスマスが終わったらですね、今度は30、31日と友達たちと集まってパーティーしたりする人が多いから、またちょっとこうワインの売れるアイテムが変わってくるんですね。24日、25日のクリスマスはなんかこうファミリーでご飯食べたりするから、あんまりこうなんか行き過ぎてるナチュラルワインとかちょっとみんな控えてて、少しどっちね、クラシックなワイン好きな人とナチュラルワイン好きな人が楽しめる間ぐらいのものっていうのが結構よく売れるんですね。その時期だけちょっとだけちょっとこうクラシックなものも扱うようにはしてるんですけども、それが終わると今度30、31日まではもう本当にもう友達とかとワイン飲むぜみたいな感じの人たちがたくさん来るんで、もうこれはもうガンガンねなんかこう面白いワインが売れていくっていうか、そういうのでこうガラッと変わりますね。というわけで、年末ね皆さんお忙しいかと思いますが、お互いに頑張りましょう。というわけで、風邪なんかひいてる暇ないですからね、もう今はね皆さんご自愛して、美味しいカフェオレなど飲み、美味しいクッキーも食べつつ、年末まで乗り切っていきたいなと。でお正月っていうのはないので、もう本当にちょろっと休んでもうすぐ仕事って感じなんですけども、今度はですねインベントがあるんですね。ワイン全部数えないといけない11月初め、これは結構しんどい、でもやらなきゃっていうね。もう本当にね夏のバカンスが終わったらもうすぐボジョレ・ヌーボーのこと考えて、でそうこうしてるうちにもうあっちゅう間に年末1月で、今度1月2月になったらもうドライ・ジャニュアリーって言って、みんなこう1ヶ月の休館 休館っていうんですか、肝臓を休める時期に入るので、ちょっとこう今度はノンアルコールワインとかノンアルコールビールとか昆布茶とかがね、よく売れる時期になるんですが、まあ、その前に今度エピファニーって言ってね、ガレット・デ・ロワっていうなんかねパイみたいなのがあるんですね。でそれで、まあ、みんなシードルを飲むっていうね、まあ、なんかもうそこもうバカンス夏のバカンス終わってからのワンセットが、まあ、大体ガレット・デ・ロワで、その後も今度はサンバランタン、バレンタインがあるんですけど、まあ、バレンタインはねそんなになんかそんなパッと盛り上がるあれはないんですが、1月2月3月っていうのはスキーのシーズンなんですね。なのでこうスキーに行くためにワインを買うんですよ。ないのかな、なんかその行ったところ、スキー行ったところでワインなんだろう買う場所が。だからね、皆さん今度はまた1ケース2ケースとかバッと買って車に積んでそのままスキーに行くっていうので、まあワインがまた売れちゃったりなんかするんですけども、まあ、そういう時はねなんか結構お手頃でなんかこうお手頃なやつをいっぱい買うみたいな感じでまあそんなね、カーブコープのイベント後半、まあね、年末からまあ3月ぐらいまではなんかそんな感じになりますね。まあ、そこなんとなくワンセットで考えつつこうワインの仕入れをするっていうのがなんかこう順番になってますね。というわけで、まあちょっとというわけでからまた長くなっちゃったんですけども、年末皆さんご自愛ください。ではでは、またお会いしましょう。ビズビズ。チャオ。